コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。コーラン第27章ナムル章アリは、神の偉大な預言者たち、そして偶像崇拝に陥った民と彼らの闘争について述べています。コーランはこうした物語を語ることで、当時メッカで少数派として暮らしていたイスラム教徒を慰めようとしています。コーランはまた、これによって頑なな多神教徒たちに対し、歴史の中で反抗的な民の結末がどのようなものであったかを教え、それによって彼らが怠惰の眠りから覚めることを期待しています。
ナムル章は、預言者ソレイマンとサバの王妃の物語を述べた後、預言者サーレハのたどった運命について語っています。この物語については前回の番組でお話ししました。今夜のこの時間は、一部の自然現象に関して述べられたナムル章の説を見ていくことにいたしましょう。
やらっばらあらみやらっばらあらみや
ナムル章は第60節から先で、神の恩恵を挙げた後、12の大きな恩恵について触れています。この話は疑問を提示する形で第64節まで続き、それに対する論理的な答えが出されています。
ナムル章では、天と地の創造、雨という恵みとそれによる恩恵を述べた後、大地の安定とこの世における人間の居場所という恩恵に触れ、このように述べています。大地を安住の場所とし、そこに小川を流し、強固な山々を建てて鎧のように大地を揺れから守り、淡水と塩水の二つの海水の間に障壁を設けて、それらが混ざり合わないようにしたのは誰か。偶像はこのような驚くべき秩序に関わっているのだろうか。
別の説では、問題解決、行き詰まりの打開、祈りの実現といった問題が述べられています。世界のすべての扉が人間の前に閉ざされ、あらゆる意味でなすすべを失ったとき、その問題の扉を開け、人々の心に希望の光を降り注ぐことができる唯一の存在は、清らかな本質を持つ神に他なりません。
ナムル章の第62節には次のようにあります。いつでも困惑し、途方に暮れた時に呼ぶのは誰か。その願いを叶え、災難や困難から救ってくれるのは誰か。
その後、導きという問題を提起し、次のように語ります。あなた方を陸と海の闇の中で導くのは誰か。雨という恩恵を下す前の知らせとして、風を送るのは誰か。
この説は続けて次のように述べています。創造を始め、その後、それを最後の審判に戻すのは誰か。また、あなた方に天と地から日々の糧を与えるのは誰か。神の他に崇拝の対象など存在するだろうか。
ナムル章は、イスラムの預言者ムハンマドにこのように語りかけています。もし彼らがこのような明らかな真理を受け入れず、汝の言葉が彼らの心に響かなくても驚いてはならない。なぜなら汝には死者の耳に言葉を届けることはできないからだ。彼らは表面的には生きているが、罪を続けて頑なになり、彼らの心は閉ざされ、 その目は見えず、耳は聞こえなくなっている。
ナムル章の第88節は自然の脅威に触れています。
また山々を見るだろう。それらは動かずにじっととどまっていると思うだろうが、それらは雲のように動いている。これは神の創造と産物である。神はすべてのものを堅固なものとして創造した。神はあなた方が行うことを知っておられる。
この説はまた別の創造の脅威に触れています。この説は私たちにとっては明らかではない大地の動きに触れ、次のように述べています。あなたは山が固く動かないものと思うようだが、それらは雲のように動いている。明らかに山が動くことは、それがつながっている大地の動きなくしてはありえません。そのため、この説が意味しているのは、大地もまた雲の動きと同じように急速に動いているということなのです。
学者たちの計算によれば、地球が自転する速度は時速1670キロです。そして地球が太陽の周りを公転する速度は、それよりも速くなっています。
ところで、なぜコーランは山を議論の中心に据えたのでしょうか。それはおそらく、山が重くてずっしりと安定した存在とみなされ、神の力を説明する上で、より良い例だと考えられたためでしょう。
いずれにせよ、この説はコーランの科学的な奇跡の一つとみなされています。なぜなら、地球が動いていることが初めて発見されたのは、16世紀末から17世紀の初めにかけてであるからです。ところがコーランはそれよりも1400年も前にすでにそのような重要な事実を突き止め、地球が動いていることを神の印の一つとして挙げたのです。
ナムル章の第91節はイスラムの預言者ムハンマドにこのように語りかけています。
彼らに言え、私は神が聖域としたこの町メッカの主を崇拝するよう命じられた。すべてのものは神のためだけにある。私はイスラム教徒であるように命じられた。
この後、次のように続いています。また私はコーランを朗唱し、その光から炎を得るよう命じられた。そこで誰でも導かれる者は自分のために導かれたのであり、誰でも迷った者には言え、私は忠告を与える者に過ぎないと。この章の最後の節となる第93節は、イスラムの預言者ムハンマドにこれらすべての恩恵に対して神を称賛するよう命じています。いえ、称賛は神のみのものである。